フィンランドのヘルシンキというところですね、集会を持たれていったんですけども、そこは本当に20年代ですね、神様が予言を通して語っておられたその北欧の選挙団体の関わりでありですね、またそのワールドライフチャーチというですね、教会で奉仕をするっていう言葉が語られたことの成就だったんですね。非常に大きなこうこの時の変わり目っていうことをですね、本当にこう見させてられるですね、派遣だったわけなんです。で、各政界にたくさんの方が集まったり、いろんなこう関わりが開かれたりですね、選挙の扉が開かれてきています。で、 ECI の方々っていうのはですね、中心はそのイスラエルのための選挙をしている方々なので、ヨーロッパがですけどですね、なので本当にこうイスラエルの扉っていうのは本格的にさらに開かれてくるっていうことをですね、覚えていただきたいと思います。で、皆さんの、私たちの人々の人生においてもですね、皆さんこう長く待ち望んできたこととか祈ってきたことがあるとか示されたことがあると思うんですけども、時が来た時にこう神様がこう開いていかれるっていうことをですね、覚えていただきたいと思います。パウロ・キモト牧師はですね、37歳まで、今世界中飛び回っておられますけど、37歳まで飛行機に乗ったことがなかったんですね。で、周りの人がみんなアメリカに行ったり、いろんなところに行かれる中で、もっと自分より若い人たちがですね、いろんなところを使わされたり、いろんな働きをしていく中で、全然こう行かなかったわけです。で、世界に行かないどころか、関東を出なかったんですね。箱根より向こうに行かなかったというふうにですね、言っておられました。でも、ある時からこう、あなたは世界中に行くんだと言われて、飛行機に乗り始めたら、開かれ始めたらもう全世界ですよね。なので、本当にその、時っていうのもあって、私たちにもそのある時までは全く変わらないですね、サナギが蝶になるみたいですね、全く状況が変わってしまう時は、この場で何も変わらないんですけど、時が来たら全く変わってしまうということが起こってくるので、これからいろんな約束の成就ということが皆さん、私たち一つのこのところにも起こってくるということを覚えてですね、もう一度神様が語られた約束とか示されたこととか、また待ち望んでいることに関してですね、こう確認をですね、していっていただきたいというふうに思います。で、奇跡が起こった時に本当に神様に栄光を返せるんですね、私がやったとかですね、なんかこう私の信仰がとかそういうふうに言ってしまうのにですね、確かに私たちの信仰主義を用いられるんですが、神様に栄光を返せるようにですね、祈っていきたいというふうに思います。で、それほどですね、起こった時に信じられないことっていうのは、神様これからですね、私たちの思いをはるかに超えたことをしてくださるということを思いますので、一緒に期待してですね、いきたいというふうに思います。で、また私たちの業界ではですね、働きとしてはすでに男子だけで5000名の人がですね、すでに与えられています。で、まだ目には見えないんですけども、主はすでに与えておられて、その方々を通してリバイバルの働きの中に入って、それはリバイバルじゃないんですけど、そこからリバイバルの働きの中に入っていくっていうことをですね、ご示されています。なので、ここからさらに大きく神様の働きと そちらに向けてですね、また進めていかれるっていうことをですね、人々の人生もそうですし、群れも働きも、私たちの教会の働きもそうであるっていうことをですね、思いつつですね、歩んでいきたいというふうに思います。あと月刊誌が出てますので、ぜひ見ていていただきたいと思います。マリンさんのですね、マリン・キャラダル氏の一人が100万人イエス様へ元へというですね、マリンさんはそういうふうに示されて語られたということなので、私たちが一人一人100万人、私たちを通して救われるということをですね、覚えていただきたいと思います。まあ、インターネットがあるので、ある意味その100万人とか簡単な時代もですね、さらに近づいていると思うんですけども、そういった大きな働きをですね、主が導いていかれるということを覚えていきたいと思います。で、またこういう証とかですね、このメッセージを読むときに私たちの信仰が強められていくんですね。信仰は聞くことから当たりますから、私たちがこう何かこう頑張らなくても、こう聞くだけでですね、信仰というのが強められていくということですね。そういう例えば問題が起こっても、そういう問題、そのぐらいだったらこう神様がですね、そんな問題簡単に解決してくださるとかですね、神様やっぱり大丈夫だっていうふうにこう思えるっていうのは、その私たちの中にそのこういろんな情報を得ているために、こう信仰が与えられていくっていうことをですね、覚えていただきたいと思います。それから御声新聞が出てますので、ぜひですね、見ていただきたいと思います。で、週末に向かってこう聖書の視点で書かれ ニュースをですね、配信しています。なので世界に起こってくることに関しても世界聖書に照らし合わせてですね、特に我々の時に向かって書かれていますので、目を覚ましていなさいっていうんですけども、聖書にありますけど見本心を読むとですね、例の目が覚めてきますので、ぜひですね見ていただきたいと思います。今回はイランの大統領選のことがですね載っています。あとは一面でなんかイスラエル大使館ですね、公式のゆるキャラっていうのがですね、シャロームちゃんっていうのがですねできたということで、これ誰、女性が流行ってるんでしょうかね、なんかすごく背が低いキャラなんですけど見ていただきたいと思います。あと白馬キャンプのこととかですね、それから福岡のですね、路上ライブで若者がたくさん来られて募金に協力してくれたっていうですね証がまた新興名に載っていますので、また見てください。この人はイスラエル通常報誌ですね、九州から移動していかれましたけど、あと白馬キャンプのことが載ってますので、今年はさらにより充実した内容だということですのですね、ぜひ覚えていただきたいと思います。あ、先に白馬キャンプのことをお話ししちゃいますけど、ちょっと来たので7月23がプレキャンプで、7月の24日から26までがですねオンキャンプです。そして、新井浩二先生ですね、まわしキリスト教会の新井浩二先生が、開会礼拝に来て奉仕してくださいます。で、新井先生というのはカリスマの、騎手という働きをですね、今までしてこられた方なので、本当に神様はそういう方を導かれているというのは、大きなまた、リベラルに向かってとか、週末に向かっての大きな変化がですね、現れでもあると思うんですけど、すごく今、いろんな白馬キャンプで神様は今年、特別な御心を持ってですね、今年導いてくださっていると思いますので、ぜひ主に期待してですね、いらしていただきたいと思います。で、またいろんな事情とかですね、ある方もおられると思うんですけど、ぜひ祈ってみて、信仰でですね、みんな結構奇跡で来てる人がたくさんいるので祈ってですね、今仕事が無理とか経済が無理とかですね、健康が無理と思ったり家庭の状況があったとしても祈ってみてですねいただきたいというふうに思います。その中で神様がこう御心が開いてくださるので、祈ってですね、私たち一人一人もこうチャレンジしてですね白馬キャンプに行くことをですね求めて行きたいというふうに思います。で、自分が行くだけじゃなくて家族や親族の人も一緒に行けるようにということですね、また友人も行けるようにということをぜひ祈っていただきたいと思います。神様今年ですね、白馬キャンプにおいても奇跡を成してくださるということですね、できると思います。あと癒しの証が載ってるんですけど、前立腺がんの癒しということで、おじいちゃんがですね、マスカー兄弟って先生のマスカー君という方の前立腺が癒されたという証ですね、おじいさんがすごく書いてあります。お母さんも同じ病気だったということなんですけど、もうその癒しを通してすごく自分の娘さんがこう先に手に書いてしまって、それはすごくショックだったわけなんですけど、その心の傷も癒して、神様を癒してくださったというですね証であります。ぜひ見て聞いていただきたいと思います。それでは言葉に入っていきたいと思いますけれども、あとですね、なんかボイストレーニング自由な歌声エクササイズっていうボイストレーニング のレッスンが載ってますので、ぜひこう声帯をなんかこう塞がないようにとかですね、声帯をこう痛めないように歌う歌い方とかですね書かれてますので、ぜひ見といて練習してみていただきたいと思います。それとですね、今週は、ロビーコンサートがですね、あります、金曜日にですね、6月の28日に、ありますので、ぜひお祈りください。子ども病院で、行います。で、2時から行いますので、ぜひ行っていただきたいと思います。いろんな子どもたちがいたりですね、あと病気の子どもたちもですね、こうベッドに寝たままで来られる子どもたちもいますし、車椅子ですね来られる子どもたちもいます。また外来で通ってきてですね来られる親御さんとか子どもさんたちも来ますけども、ぜひですねいろんな方々が来られるので、ぜひですね主が触れてくださるようになっていただきたいと思います。それから、30日はですねティーパーティーコンサートをですね教会で行います。で、今回は虹、雨と虹っていうテーマでですね、あれ チラシがないですか、ね、出てますので、ぜひですね、いろんな方々ですね、誘っていらしていただきたいと思います。あ、すいません。綺麗なチラシが来てますので、ぜひ、用いてですね、いただきたいというふうに思います。1時15分から、1時45分まで30分間ですね、また行いますので、ぜひ、いらしていただきたいというふうに思います。そうですね。それでは、言葉に入っていきたいと思います。あ、それとですね、7月なんですけども、7月9日から、18日まで、パトモスチームですね、パトモス、テサロニケ、ピリピチームというのが出るんですけども、ぜひお願いください。またどなたでもですね、新学生でなくても参加できるわけなので、ぜひ行けるって方はぜひですね、参加していっていただきたいというふうに思います。で、黙示録を書いたヨハネが島流しにあったパトモスで行くんですけども、またテサロニケ、フィリピンも行きます。ぜひですね、お願いください。テサロニケってのは感謝とか賛美とかですね、こう書かれているところでありますので、いろんな神様がこう週末に向かって黙示録のこととか感謝と賛美のことをこう語られると思いますので、一緒に期待していただきたいと思います。で、秋元牧師がですね、今黙示録を書いておられて、で、あともう少しで多分は完結すると思うんですけども、今回行かれていろんな確認をされてですね、もちろん聖書の確認なんですけど、聖書的な確認をして、また本が出されると思いますので、そのためにもですね、ぜひお祈りください。感謝します。で、それではですね、御言葉に入っていきたいと思いますけれども、先週はですね、マタイの6章のところから見ました。で、心配してはならないということをですね、主はこう語っておられたわけです。で、なぜ心配しなくていいのかというと、神様は私たちのことを心配してくださるから心配しなくてよいということですね。そして、まず私たちはじゃあ何を求めたらいいのかというと、その心配することをするんじゃなくて、神の国と神の義をまず第一に求めなさいとですね、書かれているように、この神様の御心を求めること、神様を第一にしていくことをですね、それが重要であるということをですね、覚えていきたいと思います。具体的に生活の中で礼拝や神様を大事にする生活、そしてまた神様の御声に聞き従っていくですね、生活ということをですね、求めていきたいと思います。で、今日はですね、7節ですね、7節ですけども、裁いてはいけません、ごめんなさい、マタイの福音書の7章の1節からにします。裁いてはいけません、裁かれないためです。あなた方が裁く通りにあなた方も裁かれ、あなた方が測る通りにあなた方も測られるからです。で、ここでイエス様は裁いてはいけないということをですね、人のことを裁いてはいけないということをですね、言っています。で、背景がありまして、このマタイの福音書というのはユダヤ人に向けて書かれているんですね。なので、ユダヤ人の方々というのはすごくこう、立法的であるわけです。で、例えばイスラエルに行くとですね、エレベーターに乗るとですね、安息日用のエレベーターとかもあってですね、なんていうんですか、こう普通はエレベーターって皆さん今日上がってきた時に何階とか3階とか押してこられたと思うんですけど、そのエレベーターのボタンを押すことも仕事をすることになるので、押さなくていいように、こう一回一回全部止まれるようになっているエレベーターとかあるんですね。とにかく何て言いますか、こう、立法主義って言いますか、それがですね、徹底しているわけです。で、安息日になった、今はだいぶ緩くなったみたいですけど、安息日になったらお店が全部閉まっちゃうとかですね、なってしまうわけです。なので、そういう生活の中にいる方々に対して、裁いてはいけませんということをですね、言っているわけです。で、あの人があれをしてない、これをしてない、あれをしてない、これをしてない、またあの人がこれをしてる、あれをしてる、これをしてる、あれをしてるっていうんですね、人の荒探しをしたり、また人を裁くことをやめなさいっていうことをですね、言っています。そしてその一つは、 神様との関係で私たちは大きな罪をイエス様の十字架によって許されているので、人も私たちに害を加える人がいてもそれをですね許しなさいということを神様は言っておられますし、それは私たちの祝福となるわけなんですね。でもう一つはその人、私たちがその人を裁くと裁かないためですためにあなた方が裁く通りにあなた方も裁かれ、あなた方が測る通りにあなた方も測られるとあります。ですからそのようになるということをですね覚えていただきたいと思います。で神様という方はですねでも人間関係をですねしっかり見ておられるみたいですね。ただ私たちが他の人たちに対してどういう対応を取るのか、どういう態度を見ているのか、他の人たちに対してどういう目で人を見ているのかということをですね見ておられる方なんですね。だから私たちが誰かが人をこう見下げていたり、人を裁いているときにそれは見心でないんですね。神様が悲しまれる、喜ばれないことであるということなんですね。で同時にまた 人間関係によってもそういうことをしているときに私たちは同じことが返されていくということですね。裁いてしまうときに自分も裁かれるものとなるということをですね覚えていただきたいと思います。ユダヤの格言にですね井戸に唾を吐く者はいつかその水を飲まなければならないっていうですね、言葉があるそうなんですけど、井戸にですねペッて唾を吐く人はですねそれをいつか自分がその水を飲まなければならなくなるっていうですね。つまり相手を非難したり、こう批判的なことをしていく中で自分がそれをまた受けるようになるっていうことですね、そういうことを言っているっていうことなんですね。で私たちもそれをこう注意する必要があるってことですね。ですから、覚えていただきたいと思います。で今でも私たちの周りにこのなんか裁きたくなる人とかですね、裁かざるを得ないようなですね、こう悪いことをする人とかですね、そういう人もこう許されてくると思うんですね。終わりの時代ですし、私たちの訓練のためにもですね。ですからでもその時に私たちがですね、もうその人を見るともう裁きたくなるっていう人がいた時にまずこう裁いてしまったらそのことを悔い改めて、ね、神様すぐ人を私は裁いてしまいますって悔い改めましょう。でそれと同時にこうその人をですねその裁きたくない人を感謝してですね、神様ちょっと裁きたくなっちゃうんですけどそのことを感謝しますって言ってですね、その信仰のですね対応をですねなしていきましょう。それはすごく重要であるということをですね覚えていただきたいと思います。でもう一つ裁いてならないということの理由が3節からまた書いてあるんですけど、またなぜあなたは兄弟の目の中の塵に目をつけるが自分の目の中の針には気がつかないのですか、兄弟に向かってあなたの目の塵を取らせてくださいなどとどうして言うのですか、見なさい自分の目には針があるではありませんか、偽善者よまず自分の目から針を取り除きなさい、そうすればはっきり見えて兄弟の目からも塵を取り除くことができます。でここで兄弟の目の中の治療に目をつけるが自分の目の中の針には気がつかないとあるんですね。で私以前ここをその針をですね感情をですね漢字に習うのサボってるっていうのは良くないなと思うんですけど、そのこっちの縫う方の針だと思ったんですね。だから目の中、相手の目の中にある塵をですね、取らせてくださいなんていう前に自分の目の中にこう針がですね、こうヌーハの方の針があるんじゃないかと思ってたんです。それは確かにおかしいと思ったらそうじゃなくてこの針なんですね。家の中、家のこういう、つまり材木ですね、材木がですね相手の目の中にあるものがカンナクズだとしたら自分の目の中にあるのはこの針、材木であるってことに建築にこうすごい大事なですね、こうポイントの場所にあるものですけども、その横のですね、この横の横木ですね、それが入ってるじゃないかっていうことなんですね。でどうしてあなたの目の塵を取らせてくださいなんて言うのかって、自分の目には針があるじゃないかっていうことなんですね。つまりその人のことをいろいろ言う前に自分の問題をちゃんと解決し取り扱いなさいってことを言ってるわけですね。だから私たちは神様との関係によってもこう自分の問題に関してはまず本当にこう神様に取り扱っていただいたり解決していただく必要があるということなんですね。で人を裁く前に自分 の問題っていうのははっきり見えるようにですね、で自分の問題が正しく解決されているならば他の人にも正しく他の人の目の塵も取ることができますよということをですね言っています。で特にそのことをですね言っているわけですね。で 向こうはまあ立法的な中に生活しているわけですから、余計にそのことがですね、いろんなこう人のことをとやかく言うということがですね、あるということを覚えていただきたいと思います。もう一つですね、ユダヤ人の格言でですね、神様はこう口を一つ ですね、耳を二つ作られたのはですね、人の話を聞くためだってですね、自分が喋るよりも聞くためだっていうんですね、言葉があるそうなんですけど、私たちはその人に何か言うというよりも、まず前にこう自分たちの方をですね、整えていただく、そして人の話が聞けるようにっていうことをですね、なしていただく必要があります。そして6節ですね、聖なるものを犬に与えてはいけません、また豚の前に真珠を投げてはなりません、それを足で踏みにじり向き直ってあなた方を引き裂くでしょうか。聖なるものを犬に与えてですね、また豚に真珠って言いますけど、豚の前に真珠を投げてはなりませんと言っています。つまりこう価値がわからないから彼らは怒っちゃうってことなんですね。で、食べ物じゃないじゃないかっていうことでですね、豚だったら襖の方が良かったとかですね、豆の方が良かったとかですね、怒り始めてしまうわけですね。その価値が分からないっていうことなんですね。だから誰にでも、なんて言いますか、こう聖なるものとか真珠っていうのは福音とか神の言葉っていうんですね。だから誰にでもそういうことを語ればいいってことじゃなくて、ではないということをですね、ここで言っているわけです。ただ私たちはその人を見るときに、あ、この人は豚だなとか、この人は犬だなとかですね、そんなふうに分からないですし見れないわけですね。で、特にパウロって方が聖書に出てきますけども、パウロはクリスチャンを徹底して迫害してた人だったんですね。で、のようにどんどん人をですね、捕まえたりぶち込んで、そしてこう死刑になる時にはもうそれを賛成していた人だったわけです。で、すごいですね、こう神様に反する人ことをしてたんですけど、でも捕らえられて、神様に捕らえられて救われた後はですね、ものすごい大きな働きをする伝道者になったわけですね。なので、この人っていうのはどういうふうに変わるかわからないですし、神様はどのように導いているかわからないので、私たちはこう勝手にですね、あの人は全然犬だとか豚だとかですね、そういうふうにこう見てはならないっていうことをですね、また覚えていきたいと思いますですね。そしてまた7節から見たいと思います。求めなさい、そうすれば与えられます。探しなさい、そうすれば見つかります。叩きなさい、そうすれば開かれます。誰であれ求めるものは受け、探すものは見つけ出し、叩くものには開かれます。皆さんですね、なんか求めて、今神様に求めておられるでしょうか。こうしてください、愛してくださいってですね、それはすごく大切であるということなんですね。で、ここはですね、ギリシャ語でですね、新約聖書というのはギリシャ語で書かれてるんですけど、ギリシャ語ではその動作の継続を示す現在命令法って書いてあるんですね。つまり求めなさいっていうのは求め続けなさいっていう意味なんですね。それから探しなさいっていうのは探し続けなさいという意味なんですね。叩きなさいというのは叩き続けなさい、そうすれば開かれますということをですね、言っています。で、神様は私たちの必要をご存知なんですけども、でも私たちがあえて求めること、神様に求めること、探すこと、叩くことを主はですね、喜ばれ、それを求めておられるということなんですね。で、8節で、誰であれ求めるものは受け、探すものを見つけ出し、叩くものは開かれますと言いますから、不平等はないんですね。求める人が与えられる、逆に言うと求めないと与えられないということなんですね。なので私たちはその求める必要があるということを覚えていきたいと思います。で、ここはつまり祈りのことを言っているわけですね。ですから私たちは神様にこう祈り求めることということですね。それをこう主は喜ばれますし、それをする人はその求めること自体を信仰と見られて、神様が答えてくださるということなんですね。ですね、先週長崎カリスマ聖会があって長崎に聖会に行ってきたんですけども、イザヤ牧師がですね、ペテロのところからメッセージされたんですね。で、ペテロが使徒の働きなんですけど、ペテロがそのヘロデ王という王様に捕まってしまってですね、4人1組で、すごい兵士でですね、隣に兵士が寝るっていうような鎖をつけて寝るみたいなですね、絶対逃げられないですね、警備の中で捕まって、もう明日は処刑するっていうですね、そういう時にですね、この あったわけです。でその時にあの神様、教会が彼のために祈り続けていたわけですね。でその中であの天使が現れて、奇跡的に脱出されるんですね。こういう鎖が手から落ちて、そして靴を履きなさいって言うんで靴を履いて、帯を締めなさいって帯を締めて、言われた通りやってったら、そして鉄の門が開いてですね、脱出できてしまうわけですね。で、あのペテロも自分で我に帰って、はっと分かっ助かったんだと分かって、そして仲間がですね、祈ってくれていますから、仲間のところに行ったわけです。行ったんですけど、祈ってくれてたんですけども、そのペトロの声だと分かると、その女中さんが喜んでしまって、門を開けないでですね、ペトロが帰ってきたってみんなに言いに行ったわけです。そしたらあのみんなが何て言ったらっていうと、あなたは気が狂ってるって言われたんですね。みんながペトロのために祈ってるはずなんだけど、あなたは気が狂ってるんですね。 でもそれでもペトロは叩き続けていたんですけど、そしたらあのまた言ってみたんですが、それは彼の天使だとか言って、みんな信じないわけなんですね。であのペトロが救出されるために教会で熱心に祈ってたって書いてありますから、熱心に祈ってたんですけど、信じていなかったということをですね、あのこう分かるわけです。それはいくらですね、あのなんでもペトロがその助かるっていうのは無理だろうと思っていたわけなんですね。祈ってはいたんですけど、でも神様はその祈っているものに奇跡をですね、あのそれは信じられなかったとしても、その祈っていること自体をですね、こう見ておられて奇跡をあのされましたというところからメッセージされたんですけど、その時ですね、この証しをされたんですね。最近ですね、あのこの4月ですね、長崎の県立高校にですね、あの、大学卒業してあの、先生になった女性の方がいるんですね。あの姉妹がいるんです。で、あの、彼女はですね、まあ、新米ですから、あのいろんなあの役割とかさせられるわけなんですけど、あの射撃ですね、なんか射撃部ってあるんですね。なんかよく私知らないんですけど、私高校の時はアーチェリー部ってのありますけど、射撃部ってのはありますかね、ご存知ですか。なんか鉄砲を撃つんでしょうかね。射撃部ってのがあって、でその副顧問になったそうなんですね。で、あのそしてあのまあ彼女はそのルールも何も知らないので、みんながバーンって打ってる投稿しろでですね、あの優勝しますようにって祈ってたそうなんですね。 でもこの高校は全然強くなくて、で、まあ、県大会とかあったみたいなんですけど、でも祈ってたらですね、なんとですね3位になまた来たそうなんですね。あの途中がですね、であの一番優勝候補のチームはやっぱ強くて、あと7ポイント差があったそうなんです。それであの射撃っていうのはですね、あのそう簡単にこうあの、順位は変わらないそうなんですね。なのでこのまま普通はこう最後まで行くっていうのは普通恒例なんだそうですね。でも彼女はその、まあ、知らないってことはですね、恐ろしいものでですね、優勝できるようにですね、まあ、部員は優勝できると思ってなかったと思うんですけど、彼女は優勝できるようにってこう祈ってたわけなんですね。みんなの後ろ姿を見ながらですね、何もできないので、でそしたらですね、なんと、トップを破ってしまって逆転が起こってですね、3ポイント差であの優勝してしまったんですね。それでもうびっくりしてしまって、でまあ、奇跡だということ でその今年はですね、あの九州大会は沖縄でやるそうなんですね。で彼女は僕前から沖縄に行きたいと思ってたそうなんですけど、沖縄に行くことができなかったんですけど、なんと公費でですね、公の費用で出していただいて沖縄に行けることになってですね、部活 です、ね、行くことになったということで、あのすごい喜んでいるそうなんですね。であの誰もなんか優勝できると信じてないし、まあ、彼女も祈っていたでしょうけど、その優勝できると信じていたわけじゃなくて、分からないので優勝できるようにって祈っていたわけですけど、でも神様は確かにその祈りに応えてくださったんですね。であの私たちもこう信じられないことであったとしてもですね、あの祈っている時に、それから本当に御心で祈るならば神様は必ず聞いてくださるということをですね、覚えていきたいと思います。確かに忍耐はですね、言います、祈り続けなさい、求め続けなさいと神様は言っているので、その求めることと求め続けること自体にですね、御心があるんですね。だからあそんなことを聞くことないとかですね、あのこんなことして無駄じゃないかと私たちは思っても続ける人はですね、こう神の栄光を見るっていうことを覚えていただきたいと思います。 ですから皆さんですね、今最近ちょっと忘れちゃったな、この祈り前祈ってたけどちょっと最近祈ってないなって祈りがあったらですね、また再びですね、導かれた祈りは祈り続けてですねいただきたいと思います。今回ですね、ヨーロッパでチェコの教会が再スタートして、サリさんたちが再び宣教師として立つことになったんですけども、本当に神様はですね、真実だなと思うんですけど、みんなサリさんたちのためにも祈ってたわけですね。一時期群れを離れてしまって、ちょっと中小批判とかいろんな惑わしが入ってですね、でもその中でみんながずっと祈ってたわけなんですけど、帰ってくるってことも示されてたそうですけども、ですね、でもそのまだご主人は他の教会のですね、ポーランドの方なので、他の教会の教会の方だったんですけど、ちょっとこの群れから離れるってことを通して、今度戻ってこられた時には2人でですね、同じ使命に向かって宣教師として立てられるっていうですね、導かれていきました。で、目で見えるところはずっとですね、私たちの目からマイナスしか見えなかったんですけど、でも祈りは聞かれていて、そして神様の時が来た時に私たちの思う以上のですね、神様は素晴らしい成就をなしてくださったんですね。で、皆さんもですね、今長く忍耐して祈ってこられた方のこととか、困難の中でですね、神様に仕えて忍耐してこられることはあると思うんですけど、でもそれは必ず身を結んでいくということをですね、覚えていきたいと思います。で、私たち一人一人の祈りはですね、天に積まれています。それは必ず聞かれていくということをですね、覚えていただきたいと思います。で、今日の新聞のところではお母さんがですね、ずっと祈っていたということも書かれていますけど、ある祈りに関してはある方々が天に帰ってからですね、それが成就してきたりとかですね、豊かな実を結ぶっていうこともあります。で、本当に私たちは必ず主が祈りを答えてくださるっていうことをですね、覚えていきたいと思います。また範囲を狭めないでですね、こういう祈りは神様聞かれないだろうとかですね、勝手に狭めないで、聞くか聞かないかは向こうの勝手なので、神様に祈ることは全部祈っておいてですね、いただきたいと思うんですね。で、今私たちに許されている問題とか、そういう一つ一つのことに関しても、祈るっていうことを通して、神様は確かにどんな時代が来ても、どんな困難が来ても、私たちが対応できるものとしてですね、そういう信仰者として神様を立てようとしておられるってことを覚えていただきたいと思います。なんで私だけこんな困難がとかですね、なんで自分だけこんな問題があってですね、思う時もあると思うんですけれど、でもそれは愛されていることなんですね。ちょっと愛されすぎて怖いっていう方もいるかもしれないんですけど、その困難が来るっていうのは愛されてるって、神様も絶対無駄なことしないので、その中で何をしてるのかというと、私たちがどんなことがあってもそこでそれを乗り越えることができる信仰を私たちに神様を与えようとしているわけですね。だからまずですね、感謝をしましょう。許されてきたこと、全てのことについて感謝をですね、徹底するっていうことをですね、し、その中で神様を褒めたたえていきましょう。求めるってことはもちろん大事なんですけど、一つその感謝をすること、そしてこの上もない喜び、いろんなさまざまな支援が寄せるときは、この上もない喜びと思いなさいって書いてありますので、宝くじ当たったりとかですね、よりも私たちはそれよりもさらに大きな喜びがそこから与えられるっていうことをですね、試練の時ですね、試練というのは特別何か神様の御心を持っていて、試練というのはその向こうにプレゼントがですね、大きなプレゼントがあるわけです。で、試練が大きな大きいほどプレゼントが大きいわけなんですね。で、それを私たちは目で見えるところが試練なので、肉が落ち込んでしまってですね、がっかりしてしまったりですね、悲しんでしまったり、怒ってしまったりするわけなんですけど、でもその肉の対話でですね、それを肉っていうわけなんですけど、その肉の対話するんじゃなくて、その信仰をですね、働かせる。だからこの世もない喜びってですね、神様にこのことを感謝して喜ぶっていうことですね。で、それが私たちにとってバカみたいだと思ってもですね、神様が言われる通り信じ、神様が言われる通りに私たちが行うっていうことがですね、ポイントになってきます。 で、誰でも嫌なことがあったら落ち込みますし、嫌なこと言われたらこう悲しんだり怒ったりしますけど、それは誰でも同じで、それは肉っていうわけですけど、肉で対応するんじゃなくて意識、私たちの意識を持ってですね、腹が立った時も悲しい時もがっかりした時もですね、まずこう、このことを神様本当に感謝しますですね、こんなひどいこと言われたことを感謝しますとかですね、あの人が本当にバカなことを感謝しますとかですね、バカなことをされたことを感謝しますとかですね、まず私たちこう感謝をし、そして私もこのことは喜びますってこう喜んでいくんですね。また許さなくちゃいけない人があったらですね、相手が悪くてもですね、神様の人をちょっと許したくないけど許しますとかですね、まず信仰によってそれを始めていくっていうことはですね、すごく重要なことであります。神様に言われるとに私たちがなすときに神様が働かれるっていうことをですね、覚えていきたいと思います。9節から申します。あなた方も自分の子はパンをくださいという時に誰が石を与えるでしょう。また子が魚をくださいというのに誰が蛇を与えるでしょう。してみるとあなた方は悪いものであっても自分の子供には良いものを与えることを知っているのです。とすればなおのこと天におられるあなた方の父がどうして求める者たちに良いものをくださらないことがありましょう。もちろんくださいますということですね。人間でも子供には良いものをですね、悪い人でも与えようとするならば、まして神様は最善以外なさらないということですね。で子供に良いものを与える。 でもある場合は違う形で答えてくださることもあります。ですから神様は最善を知っているので、まあ、チョコの働きもそうだと思うんですけど、この最善を知っているので神様は私たちの方向の違う形で働いて答えをくださるということもあるということをですね、覚えていただきたいと思います。そして12節ですね。それで何事でも自分にしてもらいたいことはその人にもそのようにしなさい。これが律法であり預言者です。律法っていうのはそのあれしちゃいけない、これしちゃいけない、ああしなさい、こうしなさいっていうことがあるわけなんですけど、でもその中心っていうのはですね、こう自分にしてもらいたいことを他の人にもするっていうですね、いわゆるこう積極的な働きのことをイエス様は言っています。だからこれが福音であり、そしてこの立法や預言者を完成するものであるということをですね、こう言っているわけですね。ですからそれは私たちの肉じゃなくてこう神様がやってくださることなので、神様に祈って神様に従っていく中で自分にしてもらいたいことを他の人にもするっていうことをですね、主が実践を開いてその力を与えてくださるっていうことを覚えていきたいと思います。私たち、一人一人は皆さん先に救われたんですけども、私たち救われたんですけど、これからまず男子だけで5000名の人たちが福岡にいて救われてリバイバルに入っていくんですが、先に救われたのって特別に何か意味があって、私たちに許されてきた事柄っていうのは、その実は私たちの問題の解決だけじゃなくって、多くの方々の救いとか癒しとか解放とか希望に用いられるためであるということをですね、覚えていただきたいと思います。それではお祈りいたします。求めなさい、そうすれば与えられます。探しなさい、そうすれば見つかります。叩きなさい、そうすれば開かれます。お祈りし、天様の言葉ありがとうございます。私たち一人一人も主が最善の道を持って導いておられることを感謝します。今許されている一つ一つの問題をありがとうございます。またその中で主がこの働いておられることを感謝いたします。また求めていくことができるように、求め続けることができるように、またある場合は教会で共に祈っていくことができるように、どうぞ祈る力も与えてください。人を裁くことがないように、裁く時にこう悔い改めたり感謝することができるようにしてください。信仰の対応を与えてくださることをお願いいたします。主は私たちに最善のものを与えてくださり、最善の時に与えてくださる方であることを感謝いたします。短く告白をしていきたいと思います。私は主に愛されて、誰よりも主に愛されていることを感謝します。私は誰よりも主に愛されていることを感謝します。私は誰よりも主に愛されていることを感謝します。私は誰よりも主に愛されていることを感謝します。私は主を愛しているので全てのことが益となります。私は主を愛しているので全てのことが益となります。私は主を愛しているので全てのことが益となります。私は主を愛しているので全てのことが益となります。この神様の約束を成就され、この 私を通して栄光を表されます。神様は約束を成就され、私を通して栄光を表されます。神様は約束を成就され、私を通して栄光を表されます。神様は約束を成就され、私を通して栄光を表されます。感謝します。癒しのためにやりたいと思います。悪いところがあるとお願いください。また罪があると妨げとなりますので、短く悔い改めの時を申しましょう。お祈りします。天使の主が豊かにも私たち一人一人をくださることをありがとうございます。イエスキリストの皆によって病の山の力を縛る。イエスキリストの皆によって一人一人の体と精神に命じる。イエスキリストの権威の皆によって命じる。癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ。どうしたつもので、また耳の障害はイエスキリストのその方々の力です。背中の方ですね、なんかこう膵臓か、なんか腎臓か肝臓か、なんかそういうところがありがとうございます。まずイエスキリストのこのその臓器の働きを精神の状態に、はい、目がありがとうございます。まずイエスキリストの皆によってその方の目の症状、また視力の低下、また緑内障、白内障、またらゆる症状、イエスキリストの皆によっても正常の状態に、はい、なんか感謝をしていく中で見えてくることがあります。それにこのまずこの感謝をしていく、感謝を成し続けていきなさい。その中ではっきりとこう見えてくるものがあります。またある方に関してはすごく傷を受けて悲しいこの記憶っていうのがあるんですが、そのことを感謝していくときに何かはっきりと主がこう表されること、示されること、教えられることがあると教えられます。確かに私はその一人一人の心を癒し、また解放し、また真の解決と勝利を与えていかれると称されます。内臓のためにします。イエスキリストのその方の胃腸の働き、内臓の働きを正常の状態に戻り、感謝します。イエス様のお名前によってお祈りします。アメン。お助けください。ハレルヤを賛美します。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しい交わりが今見舞いに集う私たち一同とともに常しえまでありますように。アーメン。それでください。感謝します。